この時間は8月27日に開催された社会福祉法人視覚障害者文化振興協会令和7年度第1回福祉セミナー、見えない危険から身を守る視覚に障害のある方が安心して暮らすためにでの視覚障害者の立場からスマートフォンを使った災害への備えと題した講演の模様をお送りします。講師は JBS 武田と山口の時々役立ちラジオパーソナリティで消費生活アドバイザーの武田幸雄さんです。
社会福祉法人視覚障害者文化振興協会主催令和7年度第1回福祉セミナーを開催いたします。本年度は見えない危険から身を守る視覚に障害のある方が安心して暮らすためにをテーマに掲げ、見えない危険に備える力を高めるための実践的な知識とヒントをお届けいたします。第1部では視覚に障害のあるご本人の立場からスマートフォンを活用した災害・火災への備えについてご紹介いただきます。講師は JBS 日本福祉放送武田と山口の時々役立ちラジオのパーソナリティであり、消費生活アドバイザーとしてもご活躍の武田幸雄さんです。
はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。武田幸雄です。はい、あの武田とね、山口の時々役立ちラジオ、ここでねたまに撮らせてもらったりね、今日もドンマイで頑張っていきたいと思います。はい、普段は私フリーランスっていうんですね、こういうお話をさせていただいたり、週に2回ぐらいね、日本ライトハウス情報文化センターの方でスマートフォンとか視覚障害のある方に、スマートフォンとかね、センスプレイヤーとかね、パソコンとかそういう機器の操作の講習とかさせてもらったりとかね、お電話で使い方のお問い合わせを受けたりと、相談対応なんかを受けたりとか、あとね、病院、神戸アイセンターの方でね、来られた患者の方の、あの相談を受けたりとかね、そんなこともしております。で、今日防災でね、これ防災のお話させていただきますよということで、防災のね、私結構ね疎いのでありまして、あまり用意してないんですけど、消防庁のホームページを見てみますと、これだけは最低備えておいてくださいというのがありました。用意してもらいたいものって言ったらね、一番にね、印鑑、これ50音順なんでしょうかね、印鑑、最近印鑑いるとこあるの？あんまりないね。現金、小銭がなくて困ったとかっていう方はね、前よくあって、なんかチャリンチャリンチャリンぐらい入れといたらよかろうという話でしょうかね。で、救急箱、さっきお薬の話がありましたけど、もちろんね、ずっと自分でなんかずっとお薬ね飲んでる方はそれがなくなったら困るのでね、用意しておきましょうとかっていう、貯金通帳があったりとか、懐中電灯があったり、ろうそく、ラジオ、電池、ろうそくとか懐中電灯なんか、私なんか全然いらんけどねと思うんだけど、全然見えへんから、もうね、私たちね、暗闇のね王様お姫様ですもんね。はい、暗くなっても大丈夫ではあるんだけども、知らせるという、私たちここにいますということをね、知らせる意味では、やっぱり懐中電灯なんかはねあったらいいのかもしれへん。ろうそくはねちょっと怖いね、こかしてしまってなんか火事で、その後また火事を起こしてしまいそうとかドキドキしますけど、で、じゃあそれでスマートフォンでこの中にあるもので代用できるもんって何だろうかって考えた時に、
代用できそうなもの、
そうですね、
標準見つけてもらうためにも、
ライトね。で、ライトとかあったらいいのかしら。
ライトは標準見つけてもらうためにも。
で、スマートフォンにね、もともとライトとかね、ついてるしね。アプリっていう話があったのでね、アプリを中心に考えていくんですけど、はい、見つけてもらうためにもね、スマートフォンのね、にね、ライト、フラッシュライトっていう機能があるので、それつけてもらったらね、ピカピカピカピカさせたりとか、結構強い光出るので、見つけてもらいやすいのかもしれないなとかね。で、あと、マイナアプリね、マイナンバーカードね、そんな連携とか、保険証としても最近使えるしね、保険証 紙物なんかもうどうなんですか、みんな保険証もう多分大阪住んでる方は昨年度でね、発行終わりで今年度からね保険証発行されないと思いますんで、なんかねそういう準備とかあったらいいのかなとかね。でラジオなんかはもうスマートフォンでラジオ聞いてる方も結構いらっしゃる。まあそんなあのラジオ持ち出しの時にねラジオは持っていけなかったけど、とりあえずスマホがあったらラジオ代わりにもなるよとかね。でネットバンキングね、通帳とかなくてもとりあえずキャッシュレスでなんかなったりすんじゃないかみたいなこともあったりなんかするのですが、まあ、あの持ち出し袋ね、お家にいてる時は持ち出し袋があれば安心なのでありますが、お家にいてる時にねあの被害に遭うとは限らないので、そういった時に、まあ、スマートフォンがあったら、まあ、これぐらいはなんとかなるのではなかろうかっていう感じですよね。であと連絡手段としてもすごく便利なスマートフォンではありますが、さあなんかごちゃごちゃした時に、ロービジョンの方はね見つけ、まあそうですね、見える方でも私のスマホどこ行ったとかねよくあることですスマホどこ行ったかな、ちょっと電話かけて私のスマホ呼び出すとかね、お家の中でされている方もたくさんいらっしゃると思いますけど、そんなあのたくさん電話があるとも限らないので、そういった時、知り賢いね、あの読んだら答えてくれますね。そもそもスマートフォンユーザーじゃないよっていう方パチパチ、今日はオールスマホユーザー、じゃあ今日はそうですね、スマートフォン使っているけども自分 iPhone 違うの使ってるよっていう方パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチですね。でまあ、あのどちらにしてもトークバックとかね、スマートフォン iPhone じゃない方はトークバックとかで、 iPhone 使ってる方は Siri なんか使ってるかと思うんですけど、 Siri とか使ってます？パチパチパチ、 Siri あんまり使ってないわ。
Siri しか知りません。
Siri しか知りません、はい、はい、おもろいこと言ってくれありがとうございます、はい、で Siri なんですけども、探す時にもね Siri 答えてくれますよね。はい、私のスマホどこ行ったんやろうと思った時、こういう時にも使えたり、まあなんかねあの喋ったりするので、でもこれね裏返してたらなかなかね反応してくれないのですけども、前向いてるとかちょっとどっかあの声が届く範囲におれば、Siri スマホがどっかにあって、役立つことがあるだろうということですね。であとですね、緊急電話とか使うことないと思うんですけど、あなんか電話かけるときに電話の下の方に緊急っていうのあるなっていうのをね皆さん思ってると思うんですけど、ね、緊急あのロックを解除のときなんかでもね緊急っていうの下の方にあるなと気づいてはいると思うんですけど、まあ、使うことってそんなないですよね。で例えば火事とかなんか被害にあった時とか、まあ、迷子になって困った時にねあの緊急は使わへんと思うんですけど、それも Siri でかけることできるんですね。 Hey Siri、緊急電話かけて、3つ出てくるんですね、警察と、保安庁やったかな。でねそれね Siri で選択するの大変じゃないですかね。だからもう初めからね119に緊急電話でいいと思うんですね。触れる状態の時だったらその緊急電話で緊急電話かけてって言ったら、3つどれにかけますか。緊急の時にね消防署の119が出てこない、頭の中にね消防署って何番やったっけってね出てこない時もあるって聞くんですね。でその時はまあ緊急電話で、まあ、ちょっと停電こうやん、あそうですね、その時にどれにかけますかって言われるので119にかけてって言ったらかかるんだと思いますね。で私もちょっとやってみたんですけど、急にかかったらどうしようとかもドキドキするじゃないですか、ね、練習しようと思うけど、そうね、そんな急にかかったらなんかねあの業務妨害になっても困るなと思って、ならないかなと思ったんですけど、5秒ぐらい間があるそうです。でまあとりあえずやってみて、あなるほどなっていうのを確認してキャンセルで切ってもらうもんで、ね、ポチッと押して、切ってもらったらいいと思うんですね。 で、まあ、そこまでは練習ができるので、一回あの皆さんもね、緊急電話、あ、こういうふうにかけるのかっていうのね、コールが始まる前に切ってもらったらいいと思います、ね、迷惑やからね。そういうことなんかも Hey Siri でできますと。で、今日はなんかアプリで役立つものというお話であったので、さーて防災の時にアプリってなんだろうって考えてたんですね。で、まあ私ライトハウスなんか行ってるので、なあと思いますとかね、職場でも言ってて、特にそんな視覚障害の人で防災ってなーみたいな、あんまり思いつかなかったんですね。しかしですね、普段から使ってるもので防災の時にも絶対役立つはずというものがいくつかあります。例えばですね、歩いてて、あれ私ここどこにいてんのみたいなね、ことになった時に Siri にね、ここはどこって聞いたら住所言ってくれるとか、で人にあのどこにいてんのとか、バーッと逃げて、あのどこにいてんのか分からなくなっちゃった、どこにいてんの、何も見えへんか、分からん、じゃ助けてもらいようがないね。その時あの住所を Siri に、まあ、聞いてみるとか、ね、スマートフォンにね、ここどこって言ったら住所言ってくれるので、それで聞いてみるのもいいでしょうし、あとカメラですね。カメラ機能を使ってる方、パチパチパチパチ、あまり使ってない、パチパチパチパチ、カメラ機能を使ってないわという方、ああ同じぐらいいらっしゃる感じですかね。結構言われるんですね、 iPhone の講習会なんかをやっていると、そんなん視覚障害者やのにカメラなんか見えひんから使えませんとかね、いりませんとかって言われるんですけど、自分が見えてないから、あのカメラは絶対いいよ、あのスマートフォンが私たちの目になってくれるので、自分が見えてない分 iPhone に見てもらおう、で、あの分からなくなった時なんかでもカメラで、その辺パチパチパチパチって写真撮って、それを相手に送るとか、私ここにいてる、まあ、別にそんな大層な時じゃなくてもいいんですよ。街であの見える人と待ち合わせしてて、なんかどこにいてるのか分かれへんねんけど、今ここにいてるわって言ってカメラでなんか周り映すと、あー分かった分かった、なんとなく分かりましたとかって言って、そこまで来てもらえることができたりします。で、まあそういうふうにあの目の代わり、自分の目の代わりになってくれる機能ですね。で、そういった、まあ、あの単純に、まあ、ここどことか、写真撮ってね、共有で送るんですけど、今日はあの細かいあの操作の説明は、後で聞いていただいてもいいし、またあの条文に聞いていただいてもいいし、まあ、何でもいいんですけど、情報文化センターでもね、パソコン Q&A でお電話いただいても、写真を、お友達に送るときどうしたらいいのとかね、あのそんなに難しくないですね。で、そういったことなんかで自分がいる場所をお知らせするっていうことができたりとか、まあそういったこと、あといよいよアプリですね。アプリを使って周りの様子を知る、周りの様子が分かんなくなっちゃった、もうなんかバーッとなんかすごくごちゃごちゃしてて、なんか自分がどっち向いてんのか分かんなくなっちゃった時とか、周りの様子が分かんない時、みんなどうするんですか？なんか使ってるよっていう方、
Be
My Eyes、 め
っちゃ詳しいですよ、うん、今ちょB My Eyes 使っとったら別にここに誰もおらんでも相手できますよ。
そうだね、はい、Be My Eyes もいいですね。
日本全国どこででも、はい、
そう
相手してくれますから、
はい、で Be My Eyes 他には
シ
ー
ング AI、
シーング AI、 あの景色を撮ったりするやつですね、うん、周りの様子を映す。他にスイフトアイ、いいね、スイフトアイね、ちょっと有料になってね、ちょっと今すぐ知りたいのにっていう時ね、ちょっとお待たせしたりすることがありますよね。でスイフトアイ、あとねアイコサポートっていう、これは有料なんですけどね、有料のサービス、損保ジャパンの子会社がやってる有料サービスですね。あの場所を調べたりとか、向こうプロの方が出てくれるので、あのプロのサポートで周りの様子とか GPS とカメラと、それから Google なんだっけ、上から映すやつ、 Google Earth か、 でそれで自分の場所を特定してくれて、右の方に行ったら派出所がありますよとかね、そういったことなんかもちゃんと見てもらえるものがあったりなんですけど、ちょっとねせっかくなのでね、それぞれみんな使ってはるんですか、 Be My Eyes、 Swift Eye、 アイコサポート、使ってたり使ってなかったり、いろんな人いてはるのかな。せっかくなのでね、どんな感じかやってみましょうかね。じゃあですね、
Google 翻訳、開くにはダブルタ、
Be My Eyes 開いて、
Be My Eyes 進行中、写真
で、すぐあの写真を撮るとこにフォーカスが合ってます、
写真を撮るボタン、
でこの部屋に、人はたくさんいるようですけども、皆さんこっちを向いてくださっているのでしょうか、なんかねラインを楽しんでらっしゃるのでしょうか。
写真を撮る、
写真を撮る、ちょんちょん、
写真を撮る、画像を解析中です、しばらくお待ちください、
はあ、踊らなかよ、
うん、はい、
室内で椅子に座っている人々の様子、部屋には8人ほどおり、多くの人がマスクを着用しています、一番手前には年配の男性が座っていて目を閉じています、後ろの方には女性や男性が茶色のバイク椅子に間隔を空けて座っています、背景には仕切りやカーテン、段ボール箱、白い布などが見え、会議室や控室のような雰囲気です、照明は蛍光灯で全体的に落ち着いた雰囲気です、
落ち着いた雰囲気なんですって、はい、目を閉じてるだけで寝てへんかったらいいな。まあこれについてね、また
さらに質問する、
さらに質問する、
編集あなた画像、
出口の扉はありそうですか、
挿入された出口の扉はありそうですか、今はい、室内で椅子に座っている、ボタン、写真を追加、ボタン、メッセージ、出口のテキストを消去、ボタン、メッセージ送信、ボタン、メッセージ送、しばらくお待ちください、今はいがメッセージを入力中です、今はい、この写真に出口の扉ははっきりと写っていません、写真の右側や後方には仕切りやカーテン、パーテーションが見えるだけで明確な扉の形状や出口の表示などは確認できませんでした、もし出口の場所を知りたい場合は別の角度からの写真を撮っていただくとさらに詳しくお伝えできるかもしれません、
うんうん、パーテーションはあるって言ってるね、じゃあこの後ね、パーテーションはどっちにあるかとかね、そういうことを聞いたりすることもできると、でこれは AI の機能ですね、機械が、なんとなく見て答えてくれる、で、そんな難儀なことじゃなくて、もう今緊急なんです、困ってるんですっていう時はもう Be My Eyes のもともとの機能ですね、あのボランティアさんに通話するっていうやつですね、人に見てもらう、そうね、これいいですよね、いやそんなん家族と一緒に住んでるからいらんわとかね、いう方なんかでも朝方とかね、夜中とかね、家族の機嫌が悪い時とかね、聞きにくい時はあるよね、そういう時なんかでもそうね、登録しておけばその時に出てもいいよっていう気持ちでいてくださる方とね、めんどくさいっていう家族じゃなくて出てもいいよっていう気持ちの方につながって、まあその方がね、あのアメリカ人かもしれないし中国人かもしれないけど、とりあえず日本語が伝わる方が出てくださるので、この辺にね出口ないですかとかね、周りの様子どうなってますかとかね、道路にはみ出てないですかとかね、あ、まあ、そんなことが聞ける、これ無料のサービス、アプリも無料だしサービスも無料だし、すごくあのいいと思いますよ、そういう災害時に備えて普段から使っててもいいと思います、でもこれボランティアの方なのであんまり引っ張るとね迷惑だよね、そんな5分も10分もね、ちょっと待って、ここまっすぐ行ったらこう行けんのとかね、相手のちょっとの、まあ今電車待ってる間時間なので大丈夫ですとかね、本当そういうあのちっちゃい時間、隙間時間を、使ってくださってるので、あんまり引っ張らないようにねしてもらったらいいのかなと思います。これのプロが出てくれる番がアイコサポートのイメージですね。アイコサポートは1ヶ月120分5500円とかね、そんなんやけどね、聞いてそれで解決したらね、もう 2,3 分で済むことって結構多いので、そんなにね120分あったら結構使えます。で場所なんかも住所なんかも調べてくれたりもしますので、一人暮らしの私としてはね聞きたいこともいっぱいあるし、あとねいいのはブロードバンド画面共有ということができるんですね。スマートフォンの画面上で分かんない時とかね、よくあるじゃないですか。 送信のボタンだけがボイスオーバーに対応してへんとかね、腹立たしいね、ここまで記入したのに送信できへんと、そういう時はね、愛子サポートとかね、そういう画面共有してもらえるのを立ち上げて、もうちょっとどの辺にありますか、下3分の1からちょっと右の方です、この辺かな、この辺かなとか、何センチぐらい、ボタンの大きさ何センチぐらいとか聞きながらね、あ、今反応しましたみたいな感じでね、行けたりするので、そういったものなんかも、まあ、5500円どうかな、やけど人によっては十分価値あるサービスだと思います。そういったものも普段から使っててもいいと思いますし、緊急時なんかにも役立つと思う。で、スイフトアイ、スイフトアイね、本当に爆発的にユーザーを増やしているものですけど、
上にスワイプしてロック解除、
スイフトアイ、さっきね Be My Eyes で、説明してくれたんですけど、スイフトアイは日本人が開発してくれたアプリ、まあ、こっちもこれもね、アプリの名前がカタカナだからね、開きやすいですね。 Seeing AI とかね、 Siri で開きにくいよね、 Seeing AI とかね、なんかね英語チックで喋らないとなかなかね反応してくれなかったりとかね、いるんですけど、スイフトアイ、ヘイシリー、スイフトアイ開いて、
スクリーンはロックされています、
私のスイフ
トアイ、通知表カメラボタン、
さっきね触ってる時にね、あ、まだ AI、
スイフトアイ開くにはダブルタップします、
でスイフトアイ、
スイフトアイ、
これもね、
ファインダー、背面カメラのフラッシュライトボタン、写真を撮影ボタン、
写真を、これも早いんですね、 Be My Eyes と比べてどうかっていうとね、早いです、写真を撮る早いんだけどね、それがねもっと早くしてもらおうと思ったらね、あの、
ツイートアイとしばらくお待ちください、ツイートアイが回答を入力しています、しばらくお待ちください、室内で2人の人物が座っており、片方の人物がタブレットを見ている様子を捉えたものです、まず画像右側に座っている人物が目に入ります、この人物は眼鏡をかけ、首にタオルをかけ、タブレットを操作しています、タブレットには3段のアクセサリーがぶら下がっています、その隣に座っている女性は青いトップスを着ており落ち着いた様子で前を向いています、背景には緑色のカーテンが引かれた窓、白い冷蔵庫、木製の棚、そして段ボール箱などが見えます、棚には様々なものが収納されているようです、冷蔵庫には何か貼り紙が貼られています、部屋の天井には蛍光灯が設置されています、部屋全体は少し雑然としている印象を受けます、床はカーペット式のように見えます、左奥にはスピーカーが置かれており、その手前にはキャスター付きの台車があります、
ね、詳しく説明してくれるんですね、うん、スイフトアイですね、早いし、 Be My Eyes もね昔これぐらい言ってくれたような気がするんだけどね、スイフトアイに押されてるのか、いやなんかスイフトアイすごく詳しくてすごいなとか思いますよね。でさらに質問、
写真アプリに保存ボタン1、あなた、見出し、画像の内容を説明してください、イメージ2、スイフトアイ、コピー、室内で2人の人物、まずこの人物、タブレットにその隣に、背景には、
これ今右に払ってで1行ずつ読ませているんですけど、その後にお気軽に質問してください、で、さらに、質問することができるんですね、まあ、そんな風に、聞くことができたりとかするものなんですけど、今こう払っていくとね、コピーとか、コピーとかあるんですね。でコピーとかすると、コピーでタップすると、でこれを例えば LINE されてる方だったら LINE で送るとか、 LINE 開いてね貼り付けして、そろそろあその辺にいてはるんだなとか、誰と一緒にいてるんだなとか、相手の人がね見える人だったら分かるみたいな感じですよね。はい、はい、という感じで使えたりするものがあります。最近ねジェミニライブも面白いですよ、 Google の AI ですね、これがねいろんなことに結構活用できたりして、せっかくやからつけてみようかな、Google ジェミニを開いて、これ別に全然視覚障害者用じゃないんです、普通の一般の人向けの、まあ、Google の、AI 機能ですね。でもこれ見ながらね、さっき Swift Eye とか Be My Eyes の AI 機能っていうのは写真に対してだったじゃないですか、ジェミニは動画です、今映ってるものに対してね答えてくれるのね。でね映さなくてもいいんですよ、 見てほしいときは動画モードにしたらいいし、画面共有モードにすればいいし、語学の練習なんちょっととりあえず開けてみますね。 Google ジェミニを開く。
ジェミナイテキストフィールドヘッテンプファイリサーチモアホリズシマイクボタン、ジェミナイライブを開始ボタン。
ジェミナイライブね、ジェミナイって言ってるけどジェミニですね。
ジェミ、はい、字幕をオフにするボタン、オフにする、字幕、動画ストリーミングをオンにするボタン、
オンにします。
動画ストリーミングをオフにする。
ジェミニ、
画面が真っ暗ですがパソコンの電源は入っていますか？そうならディスプレイの設定を確認してみましょう。
ここね、私の前にパソコン置いてあるんですけど、今真っ暗になってるから気にしてくれてるのね、ジェミニ。
確かに画面が真っ暗ですね。
はい。
電源ボタンのランプは点灯していますか？もし点灯していれば、ディスプレイの起動設定が低くなっているか、ディスプレイ自体に問題がある可能性があります。
なるほど。
起動調整のキーを。
ジェミニ。
なるほど、パソコンの画面が真っ暗のままなんですね。電源ランプは点灯していますか？もし点灯していればディスプレイの起動設定が低くなっているか。
もうそれが気になってしゃあないんですね。ジェミニ、出口はどこ？
出口は後ろの壁にある緑色の非常口と書かれたドアですね。
後ろの壁、後ろ、
後ろ、後ろ、
こっちのこと？
はい、そうです。後ろの壁にある緑色の非常口と書かれたドアが出口です。
へえ、非常口のこと英語でなんて言うの？
非常口は英語で Emergency Exit と言います。
おお、ジェミニ、中国語で非常口、中国語の発音で言ってみて。
緊急出口。
これね、あの今カメラを使ってるから、あの見えるものに対していろいろ聞きながら喋ってるんですけど、カメラをつけなくって、いろんなことを尋ねたりとか、することもできます。ジェミニー賢いね、はい、
ジェミニーはカメラがなくてもいろいろなことができますよ。例えば何かお調べ物があるときはおっしゃってくださいね。
はい、というものなんかもね、もう今新しいですよね。こういうのなんかも使ってもらったらいいかなと思いますよ。で、こういう普段からね、使えるものもいっぱいあるので、普段からもう十分ね、あの便利に使えると思うので、ぜひぜひ使ってもらったらいいと思うんですね。で、あと、よく防災の話をすると、まあ、火事だからね、ちょっとあんまりないと思うんですけど、緊急伝言ダイヤル、よく言われますよね。伝言ダイヤル練習したことあります？機会があったらね、ぜひあの体験してもらったらいいと思うんですけどね。伝言ダイヤルちょっと難しいね。電話かけるまではいいんだけど、その後、何番を押してくださいっていう画面をねに切り替えるのがね、ちょっとなかなか。電話をかけるときはキーボード表示されてて 1,2,3,4,5,6 って並んでるんだけど、かかった時点でそれが消えちゃったりするので、またそれを表示させるのがちょっと難しかったりするので、ちょっとあの練習とかね、そろそろ9月とかね、防災週間とかなったらそういう練習する機会もあるかと思うので、やってみてもいいと思います。で、あと LINE を使うっていう方法もいいですよね。もしも何かがあったとき、この人たちにはもう知らせたい、家族とか、なんか分かんないですよ、ここには連絡しなくっちゃっていう場合は、そういうグループにしておいて、大丈夫ですとか、即あの連絡が行くようにしておくとか、撮った写真を送るとか、今ここにいる、助けてとかね、送れるようにしておくとか、 LINE にもそういう緊急時に使える機能あります。震度6以上になったら、あの安否とかね、大丈夫のプッシュするようなものなんかもあるので、使ってもらったらいいと思います。で、そうですね、普段から使えるものも、いろいろ活用してもらって、そうですね、急に、何かが起こった時に新しいアプリを使うのっていうのは多分難しい、見えててもね難しいし、多分頭の中に思い浮かばないと思うので、普段からまあ便利なアプリを生活に取り入れていただいて、何か困った時にはすぐ役立てられるようにしてもらえたらいいかなと思います。 はい、これぐらいにしたいと思います。はい、今日どうもありがとうございました。はい。